もうもちろん小野さんのところには届いてらっしゃいますよね。まさかこんな懐かしいタイトルが今出ると思いませんでしたけど、
だからそうね、あの、はい、ホームカミングに合わせて出した。
ああそっか、そうホームカミングがある
。いやだからペーパーバッグかと思ったらハードカバーにしますね、
うん、こんな立派な本になる。
今の中も大丈夫なんですか。
はい、で、あの切れます。
あ、
はい、あの薄くできます。
あの、はい、あ今そういうのができ
る。割とあの、ま、マイクの方も指向性があるので、
あ、
はい、それなり、まあ、完全にはならないんですけど、はい、まあ、小野さんとかはもうあのラジオの方とかやってらしたからそこら辺が詳しいのかもしれないですけど
詳しくない全
然。あ、そうですか。
今の最近
の。あ、そうですか。なんかたまにその前来る前の少ししばらく前の本とか読んでて、なんかその機材を持ってなんか取材に行ったよみたいな話を言ってたりします。
その頃もエレキューにないから、
はい、
カセットテープだよね。
カセットテープ、
ああ、だから今でも101分の、
はい、
テープあるじゃないですか。
ありますね、
音声用の、はい、今もなくなってるんだよ、はい、あれをだからね、や電気屋さんに安く5巻買うと安かったです
よ。 ありましたね。
それを買って、はい、一番あの割安になるから101分
の5巻それを買いました。
それでしょっちゅうインタビューしてましたね。だから今でもそのテープあるってことだからまた何か必要だったらあなたかなんかにお願いして。
ああ、たくさん多分テープとかあるんじゃないですか。小野さんとか
なくなったのもあるけど、はい、大体あるんですよね。
いや僕もそのテープとか困ったなと思ったんですけど、最近で言えばあのガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーがあったじゃないですか、あれこのウォークマンでカセットテープかけるシーンがありますね。これガチャって言って、スターロード、
あれ80年代
80年代から
始まりになってるから、ね、あの未来の SF、
そうこっちに来てて、でああいう影響もウォークマン使って初代のウォークマン使ってるっていうのがあって、ああいうのもあって今逆にそのもっと若い人たちにとってはテープで音を取るっていうのがなんか面白いっていうブームがちょっと来てるらしくて、だからもう今の本当にティーンの人とかって最初からもうデジタル化されちゃってるじゃないですか。だからあのそういうテープで自分でこう編集したりミックスするのが面白いって言って最近テープ売り出されてるんですよ。
面白いですね、
うん、逆転現象が起きてて、
だから今でも海外の漫画家とか、
はい、
アニメかなんかインタビューするもううちも今デジタルのね、はい、本気でやってますけどね、
はい、
編集したりできない、できないってできるんでしょうけどそれはやらないから、はい、
また別です、
別なんですからね、うん、そうだからまだ昔つまり80年代ぐらい、
はい、
すごい前になるからね、今通ってるのまだ随分あるんですよ、
はい、
だからそのインタビューして残してあるのはあるんだけどそれをなんかこう、はい、本にするとか発表するっていう予定だったのがいろんなことでうまく、はい、それが過ぎちゃってて、だから、だから生きてるうちにやっとかないと他の人、うん、死んじゃってる、亡くなってるんですよ。例えば戦争中の、
はい、
桃太郎の海の、
はいはい、
神経の監督をした人とか、
はい、
そういう人にインタビューしてるわけですよ。
ああそう、この間のあれでも話してました。
だからね、
持永さんじゃなくて、持永さん、
持永さんは、
あれは前の
中国のアニメーションで、
そう
にしたのでいいん
ですけど、あれはその前の表しかかなんかで、
そうですね、そのこともあるけど、
はい、
小野太郎の海の
神経は次ね、
神経を、
はい、
あ、瀬尾光さんね、
その
3人っていうの長いインタビューしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
でそのテープなんかもずっとあるんですけど、
ね、
ノートにも少し記したりしてるんだけど、
はい、
あの頃だけどみんなその頃いろんな人にインタビューしてるんですよ。
あ、
その人の戦争中のアニメを作った人、
あ、
でみんな亡くなられてしまったから、今は貴重なんですけどね。
そうですね、
安岡健三さんの話なんかもいろいろあってね、だからどっか本出してくれるとかあれば本にしたいなとかそういう気持ちがしておかなきゃいけないっていうね。だってもう、はい、インタビューした相手の人亡くなっちゃっててね、はい、そういうテープ持ってるの、はい、してるの僕だけだから、
あ、そうですね、貴重な資料、
だからもたもたしてるうちに、まあ、今この 先に長編漫画の先生たちもこれを元のもなった電車はもう1980年だから古いわけですね。
基礎展開
で、だから全面的に書き直してるから新しい旅に読んで、今出たからこそ逆に言えば、ね、
はい、
今の検知で、はい、資料をまた話し出したりして、間違い直したりもっと深めたりなんかして、ただまあ三十何年も経ってやってれたんでね、だから逆にそれは今だからできたことっていうのもあるので、いいことは言います
けど、ね、まあ、新しくかなり
増えた、だからほとんど書き起こしみたいな、
テープ起こしっていうのもあるじゃないですか。結構専門でやってる人とかもいて、そのテープを聞いてそれをこう聞きながらこう文字パチャパチャパチって打ち込んでる。
だから僕は手で書かなきゃいけないから、今は
そうです、
そうやって僕はあれやってないから、パソコン自分で、だからパーッと打っていけないですよね、で今打ってる方が早いから、そうやる人がね、僕は気が張ってやってる
から大変です。
だからそれでやるくらいな、それからまた今音声から活字化できる、なんかできるんですか、喋るとそれがすぐ文
字になる。できますけど、やっぱり精度がそんな
に
完璧じゃないので、結局まあ見直しが必要になっちゃうっていうことです
ね。でもそういうことをやってる人がいるとか、いましたけどね、ゲラみたいになったのを経由で直すから、だからそれはそういうタイプの、いろんな時流のことを評価してるような、そういう人の場合ですよね。
まあそうです。
だからスピードを勉強してるから、僕のやったことは違うから、
まあまあそういう場合はスピードが命
だ。そうそうそうそう、でも今度はだからそれこそあなたの協力のおかげで、なんか、いろいろ古いことが新たに分かってきてよかったですよ。
ああ、いやいや、
ためにはね、
はい、じゃああれですか、
でたまたまこの本もね、岩波の、
はい、
その編集長が担当だったんですよね、
はい、
この人もう、まあ、岩波去年辞めた人なんだけど、雑誌マニアなんですよ、彼自身。
あれ、この間の シンポジウムにいらしてた方、
あの人雑誌マニアで、
今ものすごく詳しいなと思って、
だから大学で、ね、今非常勤かなんか社員なんか教えてるんですね。雑誌が専門だから、ね、自分でも、仕事とは別に個人的な雑誌のコレクション
を持って て、コレクションもすごい、
雑誌の創刊号なんかみんな持ってるんですよ。だからどの雑誌がどうなったってものすごく詳しいです。あんな詳しい人いないんじゃないかな。だから編集者だから、まあそういうこと詳しいのはあるけど、
仕事柄もあるけど、本人自身が大好き、
だから本人は個人的に買ってっていうのもコレクションもある、
ものすごい量のこれ、ファイルがあって、
だからパッと言うとね、すぐね、そういう雑誌の資料の保存の仕方なんか詳しいんですよ。
そうです
ね、僕なんか実はこうやって積んどくあれが一番悪
い、
ちゃんとなんかやって
ね、そう全部ねこうファイルに入れてね、
そうそう、綺麗だからパッと出てくるんですよ、データが。いろんなこと知っててね、
多分整理してるんです
よ、ね、だから検索の仕方をね、その方も知っててね、だから雑誌に関しては詳しいです。だから大学で、だからすぐ資料をパッと出てくるんですよ。本人も雑誌マニアだったんで、このいろんな資料を探すのに本人もこうマニアックに調べて、
なるほど。この桑原亮さん、
そう、涼しって言うんですけどね、
あ、涼しって言うんですか、なんかね、ものすごくこういう資料が、
これなかなか通じはできないですよね。
そうそう、ここあれをもらって、こう要するに今回の長編漫画のいろいろある話を時系列に並べた資料っていうのは、シンポジウムで配られて、はぁはぁと思って、これはすごくいい資料だと。
なかなかこういうのできないです
ね。できないできないです。これはちょっとどこにもないです。
実際の現実の出来事の年代が書いてあって、で、その時にこういう雑誌が発刊されたり、
だからいつ創刊されていつ終わったとかね、
そうい
うの全部知ってるわけです。それこうして何があったの、
そうそう、だから初めてこう時系列並べて分かります、なんとなく分かります。
だから週刊誌ごになって知ってる人少ないんだけど、彼は知ってるわけですよ。
そうですよね、
持ってて、持って
て、僕も初めて手に取って知らせてます。ああ、
だからね、
すごいですね。半組にどれくらい吸ったかまで全部書いてある、
なんかどうやって調べてるかじゃないけど、
残ってます。
だから今度の中で町田一郎さんが戦中から戦後にかけて書いた鉛養生物語が出てきますよね、
はい、
それ僕も非常に前から好きだったんで詳しく書いたんです
けど、
その最後にその一番の敵の鉛養生鉛大王の正体を調べると、
はい、
鉛の柱になってる、
はい、
でこの本の中に詳しく書いたのは鉛の柱で、それは活字であると はい、当時はみんなコンピューターじゃないから、はい、名前の担いで新聞印刷とか出しなかったから担いでやっておくからなんだけど、その漫画の中にね、はい、ナムネ王子の最後の担いの柱の中にちょっとくぼみがあるんですよね、
はいはい、
であれは、はい、だから漫画の中にはそこまで書いてない、くぼみがあるのは新聞担いなんですね。
あ、
だから和歌山美術館でその彼と言った対応、彼持ってきましたもんね、本当に持ってる担い、はいはい、小さいだけど、拡大するとナムネ王子の担いと同じなんですよ、ちょっとくぼみがある、はい、
活字をこの社食のためにこう作るためのこの鉛のブロックがこう欠けてるんですよ。
欠けてる。それを実物持ってきて
る。
だから鉛といっても愛があったら鉛だけじゃないんですよね。
そうですね。
そういう理由をちゃんとして新聞活字の場合はこうだって。それ持ってきてる。だからあの松屋さんの漫画の作業でちょっとくぼんでるんですよ、はい。あれはだからその通りなんですよ。
そうです。
だから単なる活字より新聞活字なんですよ。そういうことは分からないです。だから本の中ちょっとその新聞って入れてないんだけど、もちろん。あの担いなんだけど、さらにこの時は新聞担いなんですよ、
なるほど、
だからちゃんとくぼんでると、あの子も漫画の中にそれを書いてある、
それがちょっと口みたいに、
そうそうなってるんですよ、でそれちゃんと担当してくれた川田さんに持ってきてくれて、これ見せて、これはなかなかできないですよ、
できない、
編集者なんで、
さすが編集者、
編集者って言ってもなかなか、ね、誰でもったわけにいか
ない、
彼自身が出すま
で
は、
それはやっぱ個人所有のものなんですけど、
はい、
桑原さんの個人所有のもの。
だろうと思うんだけど、それまだ聞いてない
。怪しい出どころ
だ。そんなことはないでしょ。私今も使ってないんだから。
そうですね。
コンピューターだからね。そのカツで昔は名前のカツでやって、社長の職人がいてっていう。
そうなんです。だから今はもうみんなコンピューターなんだけど、やっぱりそのなんて僕の知り合いでも新聞社ちょっと働いてる人とかいるんだけど、はい、その社食の元々いた職人さんみたいな人が残ってて、はい、そういう人がまあ指導してるから、やっぱそういう人にちゃんと挨拶していかなくちゃ、やっぱそういうの残ってるんです。
そうですね、だからいろいろ問題もあったんですよ。担いっていうのは名前だから、はい、あれ預かってるのは体に悪いわけですよ。
あ、そうですね、は
い、そういう問題も起きたことがあるけど、
あ、そうですね、
だからちょっと金に書いたことないけど、あの有名な宮田賢治の銀河鉄道の夜に出てくる、はい、主人公が、はい、あの僕が活用の仕事やってる、はい、そこで設定になったんですよ、序盤にし
ちゃうって、
でそういう感じになったんですね、
はい、
だから名前の活用扱ってる仕事を、うん、当時はそういう若いあの人なんかが、はい、あの新聞社の下にはそういうふうに働いたんじゃないですか、はい、社食の仕事っていうのは大変だ
け
ど、今全部コンピューターがあったから、そういう人たちはだから朝市民社にもどこの市民社でもいたんでしょうけど、それから別の、あの場所にもちろんあの首にはしないから別の配置になっている
よう
な
やつ
もありますよね。でも前はそういう人たちがいて、みんな本当に拾ってたから大変では大変なんですよ。
そうですよね、あれ全部組んでたんです
か。だから人力ですもんね。
そうそう、人力ですよ、毎日毎日。
そうそう、だから今はだからコンピューターになったんで、それは非常にいいわけですよ、で綺麗な。ただ間に入ると担いでやるとなんかほら、あの担いの社食のあの文字ってなんかこう厚みがあるっていう、あの
紙面
がちょっとくぼむわけですよ。
あ、はい、そうですよね。
それがなんか迫力があるっていうマニアックな人
なるほどね、マニアはそういう、
だからあの何年ぐらい前の僕持ってる本なんかも、あのありますよね、あの迫力があるってなんかこう僕が学生時代に買い始めたユリーから出してた中断された最初の稲垣太郎全集があるんですよ。予告では16巻ぐらいって言って7巻で中断しちゃったんですよ、
ね、
それ僕はね学生時代一生懸命買ってて、ね、1冊300円だったんですよ、ハードカバー。
あ
ー、それそういうのがパッとこうね威力あるんですよ、ね、なんていうか担いでグッと押したって感じ
が。なるほど、
今そういうの、でもスノーっていうのは贅沢っていうかね、
それだけ今それでやるとしたら相当贅沢です。
贅沢っていうか、それは、そういった若い職工がね、そういう、まあ、その苦労してやってたら大変ですよね、
はい、そうですね。
だからいつ頃からか本だって全部みんな社畜 のコンピューターにな
って
た、バッと突破してグッと押してるから、こうから、ね、紙が押されるから、その、あ、はい、なんていうか、ちょっとこうへこみがあるじゃないですか、今はもう全部きれいになって、
フラッと。
オフセットないから、
オフセット
だから、それはそれで、まあ、労働条件とか、それを考えたらいいことあるんですよ、
まあ、味はなくなりました。
そうそう、だから、それは味っていうのは贅沢、面白いですよね。だから昔の方が全部そうですよね。だから紙にちょっとこう押した、
はい、
押された感じが、はい、今はもう綺麗、それが逆に綺麗ですよ、
ね。そうです。その実際その何色刷りだってその何度も工程を重ねて塗ってるっていうことが少しずれたりとか、ある程度ここで脇で合わせたんだなっていうのが分かりますけど、今は全部ローラーでウィーって同じように塗っちゃいます。
昔は学研であのこの本にもちょっと言ったけど、
はい、
最初に講談社が 昭和30年頃に出してたマラクロの本でも何でも、はい、あのほら模様がこうパターンなんですよ、波型だったり、
あそうです、
ね、なんていうのあれはなんていうの、それは模様っていうのかな、綺麗、
はい、
な、そしてパターンがあるじゃないですか、
パターン
ついて 背景の色が、はい、それは花が水槽漫画家が描いてるんじゃなくて、それは、はい、そのなんて印刷過程で入ってくるんですよ、あれはだから職人がやってるから、まあ、手仕事なんみたいなんですね、
あそうです、
だからちょっとものすごい綺麗なんですよ、今あれやると大変で、だから野良家の本も昔の方が価値があるのは、
はい、
あの復刻版が60年代から1960年代からずっとやったんで、それは複写してるからも、あのもやいて、もわれっていうの、
あもわれは、
だから、ね、波形のものが綺麗じゃないんですよ、
わかります、
だから昔の野良家の本当の初版はね、綺麗なんですよ、
なるほど、
それが複写した場合は、綺麗に出ない。
なるほど、だからいわゆる今の漫画でいうところのそのなんていうんですか、あのトーンとかでとかパソコン画面がもわれでこうムラムラになっちゃうのをその職人が手仕事でやってるから綺麗に出るんです
よ、今はその職人がいなくなって
そうですね、違います、
たまに書き込んでやるとものすごい、だからそういう凝った本を出したなんだっけ、林誠一さんのなんとかっていうセーリンドレ出したから今だったら、そういう時も書き換えにわらっとしたら、まだそういう職人がいた時にそれを頼んでやってもらったっていう、だからわらとその真ん中の中でね、書き換えにやるなんか面白さっていうか良さがあるわけですよ、
はいはいはい、
そうですね、なんかそれ機械でやっちゃうとその回らってその、
はいはい、要するにこう機械的に分散させてるだけだから、何パーセントでここは出力するっていうやってる
だけだから、はい、だからそういう意味では復刻版が出て綺麗なんだけど、やっぱり元の版のそっくりの本当にはできない、まあ、
多分
一生懸命やればできるんでしょうけど、今からはい、今できないから
逆にお金かかるかもしれない、
パチパチ、だから初版は初版で綺麗、本当に綺麗ですもんね、そのパターンが波形とか虹みたいな模様があるでしょ、あれは今やろうとして大変なんです、
もう印刷工程でそこは調整してたって
ことですよ、だからあの昔はみんなそういうのがあったから、手塚治虫の漫画も最初は書き換といって、あの新宝島で何でもその、手塚治虫の書いてるもとにみんな職人がなぞってるんですよね、
あ
それが逆に迫力があるんですよ、俺のせいじゃないって言っても逆にそれが力強くなってきた
りした、ね、
今はありえないんですよ、
そうですね、今怒られますね、そんなこと
したら、だから昔はそういう人形を入れてやってたんですね、
そうじゃないと綺麗に見えなかったってこと
も、だからそれがだから松野さんなんかに言わせると、手塚さんの線よりもね違うんだけど、なんか迫力あったんだって、
なるほどなるほど、
だから初期の手塚さんの書き下ろしの漫画なんかみんなそうですよ、
そ
こセットになったのが、まあ来たるべき世界とか、なんかロスワードなんてまだ書き換でしょう、
ああそうかそうか、
ユー美人なんて完全にそうだし、そうでないのもあるんだけど、だから逆に初期のはある迫力があると思う、松本零士さんはマニアックに
そやっぱそうなんだ、マニアはそこを見るんだな、
まあ、それはそこまで行くこともないと思う、だから順番に言わせると、いやあれは俺の絵じゃないって言うんだけど、
まあ本人はそうだと思うんですけど、俺の絵で手入れやがってみたいなあなるほどな、だから以前その小野さんの話されたリトルニモの時も、その初期の新聞漫画の印刷工程、ここでかなりその印刷工程に手入ってるよと、ハーフ等の調整とかしてるよと、
だからあのリトルニモの時は本当に作者がその臨天橋のアニメってこういうのなんとかってやったらしいですね、
ああやっぱそうなんです
ね、あの頃今はそのことありえない
ありえないですね
す
ごいですね、ウィンザー・マッケがその場に来てた、
そうそう、だからおそらくああいう人たちは新聞社で仕事してたんじゃない
ですか、そうですね、新聞社の仕事もして
た、だからもともとは白黒 でカラーで色つけるとか、いろいろこうしてしたりと
か、カラー指定しないと出なか
った手仕事もね、大事だったりとか、だからトヨタってもう芸術品ですよね、
そうですね、もう本当に、なんだろう、若干大量生産になったシルクスクリーンみたいなものになってきちゃうんですよ、考え方が。
この本はだけど割といい紙使ってくれたから、小さい割には印刷が鮮明でしょ、
すごく
だからこうモニュラーこういうのもね、細かいんだけど本当になんかこうコピーに書いて4倍ぐらい拡大したら字が読めるんですよね、細かいけどこれはかすれてないんですよ、だからこれは紙がある、その辺のまあ微妙なあれとかですね、だからちょっと厚い紙使ってあるからね、それはきちんとなった、
ああの印刷はすごく綺麗で、
ね、だからそれもね、だから編集者が桑原さんが集めた僕の持ってるやつとかなんかも、その赤の美術館で拡大したりいろいろやって精度が高いのを使ってるんですよ、
あ
元にあとなんかコピーするときにこう拡大したりなんかしてね、うん、だからこれは主張してあるんだけど、それでももしこの本を買った人がこれを読みすぎからコピー機でこう拡大したらちゃんと読めるんですよね。
読めます。
そういうふうにしてある、うん、だから紙面の関係あるからね、はい、こんな大きくなってないけど、その間にはこれそうやってそういう気になって読めば拡大できるようになってるんですよ、はい、
そうですね、うん、こんだけ小さくてもちゃんと読めます。
そうそう、だからあの鉛用紙の最後のとこなんかこうあるでしょ、
はい、はい、あります。
それもね、あの拡大できるようになってるんですよ。
ここですね、
はい、これもだからちゃんと小さいって言われるけど、
これが
じゃあそういう人はこれを拡大してみればね、ああ読めるんです。これだって読めますよ、ああ
十分読めます。
だからそういうふうな工夫してあるんですよ。そのためにある、うん、ある程度ちょっとだから厚い紙とかちょっとこうペーパーバッグだけど割といい、あのなんていうの、大きさも金板の、
はい、
金板的なちょっとなんか変形の大きさになってる、うん、
あ、
だからだからペーパーバッグの場合には図版が見やすく、そういう風にしてある、まあ、それはその僕なんかあんまり専門じゃないから、編集者がそういう風にしてくれたのがありがたい。
これまたこの間のその何ですか、小野さんと収録した時に少し松下一郎さんの話が出てきて、でその松下さんの話の中でそのある種その何ですか、情報操作みたいな話がちょっと出てきて、その鉛王女は僕は知ら、あの読んでなかった。
鉛王女としてはやっぱ少ない
ですよね。あの確か竜宮城の魔人と、
カラコロ島、
カラコロ島ですね、とあとシンバグダッドの話が出てきたんですけど、そこからその、まあ、そう情報操作とかジャーナリズム批判みたいな話がちょっと出てきたんですけど、これちょっと面白かったのはその松下一郎がその当時あの陸軍参謀本部の方に呼ばれて、
ね、情報部ですね、
情報部ですね、その内側で仕事をしてたっていう話があって、あ、そうだったのって思うんだ
よ。いや、だから僕は前それこの話本人見た人の80年頃だから、ずいぶん昔に知ったんですけど、もう亡くなっちゃった方だから。
そうですね。
でも考えると面白いですよね。あのこの人もちょっとその社会的な、
はい、
その学生以外になんか、はい、その新聞作ったりなんかしてジャーナリストに興味があったんですね。
そうみたい
です。だから何とか警察に目をつけられてて、午前中は鉛王女なんか自分とか家で漫画描いてて、午後になると参謀本部に行くんだけど、
時
々刑事が見に来るとか
言って
、
そうそう、
だけど
公安が様子を見
に来るんだけど、まさか参謀本部で焦ったって知らないから笑っちゃうんで、
表では出せないんで、
そうそう
なんかあいつ怪しい、もともとねちょっとそういう何ですか、ジャーナリズム思考もあったし、その何ですか、ちょっとその社会主義的な活動をされてたんで目つけられたんだけど、実はそっちで仕事
してた、元締めのとこにいたから、その公安よりも偉いところ
に、偉いところ
に行ったって面白いですよね。でそこであの、あの英語なんか禁止なんて言ってる時にアメリカの雑誌なんか見て、そうそうそう、一緒に勉強して
たから、やっぱりスクール側、その情報をこの発信する側は研究しなきゃいけない、
でしかもそのことを自分で漫画の中では批判してるという